3つのこと言えます。第一番目、光の中を歩むことです。考えられないほど大切です。信仰があっても多くの兄弟姉妹は二つの顔を持っています。どうして？主の中を歩んでいないか。ヨハネはその第一の手紙一章七節に、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。光のうち歩めば許される。そうでなければ主は許そうとしない。ね、ごめんなさい、悪かった。それは十分じゃない。光のうちは読めなければ主は祝福することができない。言うまでもなく、この箇所は未信者のために書かれたものじゃない。救いに預かった人々のために書かれた御言葉です。救われるためにただ砕かれて、本当に悪かった、ごめん、許して、その態度を取ればもちろん十分です。けど主の祝福を得るために、持ち上がるために十分じゃない。光のうちは読めないと主は見向けもしない。第二番目、真理に歩んでいることこそが主の道を歩むことを意味します。ヨハネはその第三の手紙の四節に、ことがなければ私はもうぺちゃんこ、悲しくて悲しくしょうがないと、パウロも何回も手紙の中で言い表したのです。私は困ってる、私は悩んでる、私はどうしたらいいか分からなくなっちゃった。泣きながら書く、そういう言葉よく出てきます。主の道を歩むこととは、光の中を歩むこと、真理に歩んでいること、そして第三番目は信仰によって歩むことです。コリント第二の手紙の五章の七節に、パウロは次のように書いたのです。確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいる。信仰によって歩むこととは、目に見える現実に支配されないで、御言葉にだけ頼ることです。徹頭徹尾、主に頼ることです。この世で幸せになりたくない人はいないでしょう。けど、幸せになりたいと思っても、本当の幸せになることはできないと思い込んでいる人は大勢いるなのではないでしょうか。主の道を歩むことこそが幸せの秘訣です。自分勝手な道を歩む者は束縛され不自由になり、間違いなく不幸になります。けど、主の道を歩む人とは必ず祝福されるから幸せになります。したがって、光の中を歩みましょう。真理に歩みましょう。信仰によって歩みましょう。絶対に後悔しないからです。私たちが必要とするただ一つのものは、主の祝福を得ることです。なぜならば、私たちは主の祝福を受けるとき、 喜びを持って平安を持って生き生きとした希望を持って毎日過ごすことができるからです。主の祝福が我々の上にとどまることができなければ人間は本当に気の毒なもので哀れなものになってしまいます。主の祝福の一つの現れとは、はじめに読みました詩編の128節の28編の2節3節に書かれています。あなたは、自分の手の勲労の実を食べるとき、幸福で幸せであろう。あなたの妻はあなたの家の奥にいて、豊かに実を結ぶ葡萄の木のようだ。あなたの子らは、あなたの食卓を囲んで、オリブの木を囲む我が木のようだと。まあ、葡萄の木とオリブの木とは、主の祝福の賜物を象徴するものです。一言で言いますと、すべての手において、主は私たちを祝福したいと願っておられます。毎時間ごと、毎分ごと、毎秒ごと、一瞬一瞬、主は私たちのようなものを祝福したいと望んでおられます。今日から生涯に至るまで、主は祝福したいと詩編の作者は、まあ、予言したのです。そしてその生涯のあるとき、私たちは永遠に栄光の主、イエス様と一つになることを許されるようになります。もう一箇所読んで終わりたいと思います。詩編の145編、966ページになります。145編の中7節から、主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。主を呼び求む者すべて、誠を持って、主を呼び求む者すべての主は近くおられる。また主を恐る者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救わる。主を恐る者の願い、そのものは叶えられるようになると約束されています。本当に主を恐れれば心配ない。必ず祝福があり、知らないうちに用いられるようになります。私たちは皆例外なく、本当に意味で主を恐れる者になりたいなのではないでしょうか。